三位一体主日、こういう教会の暦の名前がついております。ペンテコステの次の日曜日は必ずこの三位一体主日となっております。これはペンテコステに聖霊が現れたということで、父なる神、そして子なる神イエス・キリスト、そしてイエス・キリストが天へと戻っていった後に使わされたもう一つの神、聖霊が揃ったので、この聖霊降臨日の次の日曜日は三位一体主日ということで、聖霊の働きのことを覚える礼拝になっております。私どもの思いも心もこれによっておのずと聖霊へと向かっていくのであります。そういう三位一体主日の日曜日の旧約聖書の日課が箴言からとなっております。箴言が旧約の朗読の日課になるということはそんなにないんですけれども、箴言、これは、神の教えや戒めを短い言葉で言い表した、格言のようなものでございますが、今日のところ8章の御言葉は知恵についての御言葉となっております。そこで今日はまずこの旧約の知恵に関して少しお話をしてまいりたいと思っております。22節をご覧ください。主はその道の初めに私を作られた、古の御業になお先立って、こう書いてあります。古の業に先立って主は私を作られた。私、こういう言葉が当てはめられております。これ知恵のことです。知恵のことを一人称であたかも人格があるかのようにこの箴言は語っているのであります。そこでこの私というのを知恵に置き換えて先ほど聞いた御言葉をもう一度読んでみたいと思います。何節になるのかな、22節からですかね。置き換えて読んでみます。主はその道の初めに知恵を作られた、古の御業になお先立って、永遠の昔知恵は宿別されていた、大初大地に先立って知恵は生み出されていた、深淵も水のみなぎる源もまだ存在していない、存在しない時、山々のもといも据えられてはおらず丘もなかったが、知恵は生み出されていた、大地も野も地上の最初の塵もまだ作られていなかった、知恵はそこにいた。主が天をその位置に備え、深淵の表に輪を描いて境界とされた時、主が上から雲に力を持たせ、深淵の源に勢いを与えられた時、主なる神様はすべてに先立って知恵を創造された、創造した、こういうふうに語られているんですね。皆さんここを読むとですね、創世記の一章にある天地創造の言葉を思い出さないでしょうか。はじめに神は天地を 創造された子ですよね。神様が最初にお作りになったのは天と地だったのではなかったですか。で、今日の箴言の言葉を見ると、主は大地に先立って知恵を創造されたとこう言ってるんです。私は生み出されていた。深淵も水のみなぎる源もまだ存在しないとき。山々のもといも据えられておらず丘もなかったが、私は生み出されていた。大地も野も地上の最初の塵もまだ作られていなかった。どうやらこの知恵というものを天地万物の創造とは切り離して考えてみる必要があります。そしてこの知恵、大地に先立って創造されただけではないんです。こう書いてありました。永遠の昔宿別されていた。知恵は時間的には永遠というところに属するのです。さらに祝別されていた、祝別されていたというのは特別な言葉ですね。祝福を受けて聖なるものとされたということですよね。ですから私たちはこのここに出てまいります知恵というものを天地万物の創造とは区別して何か特別なものとして読み取っていかなければなりません。知恵は、まあ、私たちも含めまして神様に作られたもの、創造されたものの側にあるのではなくて、むしろ作られたのだけれども神様の側にある、こういうふうに言った方が良さそうです。ちなみにこの知恵と訳されたヘブライ語はホクマーという言葉であります。まあ、これがもう少し幅広い意味を持っているようでありますけれども、要するにこのホクマーというのは主によって作られた形なきもの、形なきものですから、形はないけれど存在している。例えば私たち日本語だと力とかですね、エネルギーとか、形はないけど存在しているもののことは、まあ、そういうものを思いつきますので、そんなふうにこのホクマ、知恵というのを例えたら良いのではないでしょうか。ですから知恵とは神の力、神様のエネルギーのようなもので、もしそうであるならば、だったらこれは結局のところ聖霊、こういうふうに言ってもいいのではないか、こういうふうに思ってくるんですが、一方でですね、こう書いてあったんです。知恵はその道の初めに神によって作られた。神様によって作られたんです。ですから神様の秘蔵物ということになります。こう考えるとですね、今日のテーマ、三位一体、父と子と聖霊というこの関係性がちょっと崩れてきてしまうのであります。まあ、考えていくとちょっとわからないんですけれども、その役割、その働き、知恵の役割、働きというのはどうですか。聖霊のそれととても似ていないでしょうか。似ているんじゃないですか。さらにそれに加えて知恵は、先ほどお読みしたように自らのことを私と 一人称で名乗るんです。人格的な存在だという点が大変特徴的ですよね。そう思うとやっぱり知恵というのは聖霊に近い、聖霊との類似性ということも、まあ、無視できないなんていうふうに思います。さて、皆さんの今手元にしております式文の中には信仰告白が2つございます。一つは使徒信条、もう一つはニケア信条ですね。ニケア信条の方は、便宜的に、聖餐式のある礼拝で用いられておりますけれども、このニケア信条のことについてちょっと話したいんですけれど、使徒信条というのはですね、どちらかというとこうもっと古いんですけど、自然発生的にこう生まれてきた経緯があるんですけれど、ニケア信条というのはそうではなくて、教会のリーダーたち、代表者たちが各地に広がっていた教会のリーダーたちが一箇所に集まって会議開いたんです。そこで作り上げたのがこのニケア信条です。ニケアという町に集まってですね、私どもの信仰というのはこういう信仰なんだということを形にしたのがニケア信条なんですね。正確に言うとこれはその後60年ぐらい後に、作られたニケアコンスタンチノポリス信条ってちょっと名前が長くなるんですけど、それを私たちが式文の中に織り込んで、告白しているんですが、まあ便宜的にニケア信条というふうに呼んでおります。この教会の代表たちがニケアに集まって教会会議を開いて出来上がった信仰告白、これがニケア信条なんですが、出来上がったのが325年です。西暦325年。今年は2025年ですから、ニケア信条が生まれてから今年はちょうど1700年ということなんですね。1700年間人類はこの信仰を告白し続けて生きているのです。ですから、記念の年ということでヨーロッパを中心にこのニケア信条1700年記念という催しが行われていると聞いております。で、このニケア信条で私たち聖霊について告白をしてますよね。こういうふうに告白しています。聖霊は父と子から出て、父と子と共に礼拝され崇められます。多分皆さんも毎週繰り返している言葉ですので、頭の中でそれが鳴り響いているかと思いますけど、聖霊は父と子から出て、実はこの部分は問題をはらんでおります。なぜならば、その325年に作られたニケア信条の原文オリジナルの中にはそう書いてないからです。これギリシャ語で書かれたんですけど、最初はそこはこう書いてある。聖霊は父から出て、子がないんです。子から出てという言葉がないんです。で、私たちは聖霊は父と子から出てと告白している。この子から出てという文言を付け加えたのはローマカトリック教会、つまり西側の教会が後になって付け加えたんですね。西側の教会、ローマ教会ですが、ラテン語文のニケア信条では父と子から出てと書いてあるんです。6世紀末のことです。新たなラテン語で付け加えられたのが、当然東側の教会 まあ、東方教会ですよね、ギリシャ教会とかロシア正教会、それは話が違うではないかというふうに異議を唱えます。ですから私たちはカトリック教会から分かれていたプロテスタント教会ですから、カトリック教会と同じように父と子から出てと告白してますけど、お茶の水にあるロシア正教会は聖霊は父から出てと告白してるんです。これをフィリオクエ論争という大変有名な神学論争として今でもこれが続いております。まあ、1700年記念ということでこの辺りの、まあ、ディスカッションみたいなのが世界各地で行われるのかもしれません。まあ、私たちはローマ教会に倣って父と子から出てというふうに、まあ、告白しているわけですが、結局西側の教会はですね、三位一体を強調したかったんですね。父なる神と共に子なる神イエス・キリストを加えて三位一体の神、この三位一体という教義が固まったのはニケア信条です。ニケア公会議の時に固まったんですけど、これを強調したくて加えたんではないかと思います。ではこのようにですね、聖霊をどう位置づけるかということについてはもうすでに意見が大きく分かれているわけで、神学上でもはっきりとはできないわけであります。まあ、そのことを思うと先ほどの神言の言葉に出てくる知恵の正体ですが、私は結局これは聖霊について言っているように思えてまいります。まあ、ローマ教会が東方教会と話し合うこともせず、いわば勝手に子を加えてしまったというのはこれは良くなかったことでございますが、三位一体という捉え方、これは西の教会も東の教会も受け入れております。父と子と聖霊の神という教義に立つなら、聖霊は父と子から出てと告白することに大きな問題はないかと思います。そこでローマ教会がね、私たちはこうしますというふうにはっきりと意思表示をしていればまだこんなことにならなかったのかかと思いますけれども、ではイエス様は聖霊について何と言っているでしょうか。今日の福音書です。15章の26節にこういう言葉がありました。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊、父のもとから出る真理の霊、聖霊のことをこのように主イエスは言っております。でここをもとにしてですね、父のもとから出る真理の霊、ここをもとにしてニケア公会議でのニケア信条というのは聖霊は父から出てというふうになったんです。まあ、今日はこの三位一体主実ということで、与えられましたテキストから、まあ、聖霊の由来について少し神学的な話題も交えながらお話をいたしましたが、私たちにとってですね、聖霊がどこに由来するのか、聖霊が誰だったのか何だったのかということはさして問題とはなりません。父からであろうが子と共にであろうがどっちでもいいです。それよりも大切なことは、聖霊を私たちの信仰においてしっかりと位置づけるということですよね。なぜなら三位一体の神様の中で私どもの聖霊に対する意識というのはちょっと弱い感じがするからであります。けれども聖霊は今日のイエス様の言葉の中にはっきりとその正体が表されております。 その方すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。この真理の霊、聖霊はあなた方、すなわちこれを聞いているのはイエスの弟子たちですね、真理を聖霊がことごとく悟らせてくれるとこう言ったんであります。このお話をしたのはイエス様が十字架にかけられる直前であります。弟子たちと最後に過ごした最後の晩餐、過ぎ越しの食事の時にこれを語りました。そのコンテクストを考えますと、このあなた方は弟子のことであり、真理をことごとく悟らせるというこの真理とは、これはイエスの十字架、そしてその後に起こった復活という出来事を指しています。十字架と復活の一連の出来事のことをイエス様は真理と呼んでいるのです。十字架と復活が単なる事実としての出来事というだけにとどまらずですね、十字架と復活には確かなメッセージがある。真理のメッセージがそこに込められている。いや、メッセージだけでもありません。十字架と復活には神様のアクションがあるのです。神があなたを愛するというアクション、神があなたの罪を許すというアクション、救うというアクションが十字架と復活にはあるのです。ですからイエス様はそのことを指して真理という崇高な言葉を使っておられます。イエスの弟子たちは十字架と復活、これを通して真理を悟ったのでありました。イエス様に何が起こったか、起こったその時はよく分からなかったけど、その後彼らは真理をことごとく悟ったのであります。それは聖霊が働いたからでした。最後にイエス様はこう付け加えました。そのお方、すなわち聖霊は私のものを受けあなた方に告げる。聖霊がイエスのものを受け取り、そしてイエスに起こった出来事、十字架と復活を受け取り、弟子たちはこの聖霊によって十字架と復活の真理を得て、そこから救いの喜びと力を持って福音宣教へと新たな歩み出しをしたのでございます。お祈りいたします。主なる神様、あなたのもう一つの姿であります聖霊が、目には見えませんけれども私たちに届けられ、あなたの御子イエス・キリストが天へと帰った後も私たちとつながってくれております。どうぞそのことを覚えながら、私どももこの十字架と復活の真理に深く理解を持ち、あなたの技を受け止めていくことができますように、どうぞ私たちの信仰を導いてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。